今日はイザヤ書47章です。このところにはバビロンの滅亡が語られています。一節に、乙女バビロンよ、下っていって土の上に座れという言葉が出てきます。権勢を誇り、そしてまた優雅なこの世の生活をしていたそのバビロンが、もう土の上に座らせるような、まさにそれはもうどん底に落としられるような状況に陥っていくわけです。なぜそのようなことになるのか。3節の終わりを見ると、私は復讐をする、誰一人容赦しない。神様はこの復讐という言葉を語られているわけですけれども、そのことは6節を見ると、私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまれず、老人にもひどく重い吹雪を負わせた。神様は私の民を怒って、そしてその民をあなたの手に渡した。これはイスラエルを懲らしめて神に立ち返るようにと、神様はそのように計画をされたわけですけれども、しかしバビロンはそれ以上にこの憐れまない、またひどく重い吹雪を負わせるというようなことをしたわけです。もう神様が願っておられた、しかしそれ以上の言うなれば、このイスラエルを苦しめるというようなことをした。それが3節にある、私は復讐をする。復讐するのはこの神様自身にあるわけです。そして4節に、私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。神様は私たちをあがなってくださる、そしてイスラエルの聖なる方である。裁かれるのは、すべてはこの神様にあるわけです。そしてまたこのことは私たち自身にも関係のある、また起こりうることになるわけです。旧約聖書に出てくるバビロンというのは、このバビロン帝国のことをもちろん指しているわけですけれども、黙示録にもバビロンが出てくるわけです。それは過去のバビロン帝国だけのことではなくて、実は今現在、そしてこれから起こることが黙示録に記されてあるわけですけれども、バビロンというのは広い意味でこの世のことを指しているわけです。そしてこの世はやがては終わりの時が必ず来るわけですし、じゃあこの世を裁かれるのは誰かっていうと、それはもう全能の神様が全てのものを裁かれて、そして黙示録を見るならば、新しい天と新しい地が現れるということを私たちに示してくださってます。7節に、あなたはいつまでも女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思うことさえしなかった。しかしやがてはこの世は滅びる、その終わりの時が来るということを知らなければならないわけです。8節の中頃に、心の中で私だけは特別だ、それはまさに思い上がり高慢ということであるわけです。この世の一つの特徴は何かというと、おごり高ぶり、高慢に陥るということがあるわけです。そしてそのことによって国は堕落し、崩壊し、滅びに向かっていくということになるわけです。8節の終わりと9節の初めには、子を失う、やもめになるというような言葉が出てくるわけですけれども、子を失うというのは将来がない、やもめになる、誰も頼りにならない、この2つが一日のうちに瞬く間にあなたのところにやってくる。破滅っていうのはまさにこの突然起こるわけです。11節の終わりには、破滅は知らないうちに 突然あなたにやってくる、まさにその通りになるわけです。そしてその理由は何か、十節にあなたは自分の悪により頼みとあるわけです。自分の悪、もうまさに自己中心、もう自分勝手に身勝手に振る舞う、そのことによって実は滅びに向かっていくということになるわけです。まあ、今でもウクライナの戦争、それはもうロシアがウクライナを侵略していく、もうまさに身勝手なことのもう一つの現れではないかと思います。そして十節の中頃に、あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせたとあるわけですけれども、この世の知恵、この世の知識は私たちを迷わしてしまうものであるわけです。13節に、助言するものが多すぎてあなたは疲れている。まさにこの世の今の時代っていうのは、もういろんな情報が飛び交っている。もう情報があまりにも多すぎて、その真理を見誤ってしまうということがあるわけです。そして15節の終わりのところを見ると、彼らはそれぞれ自分勝手に迷い出る。もうまさにこれはもう神様を全く無視して、もう自分が中心になって生きるというような生き方であるわけです。それはやがては滅びにつながっていくということを私たちは知らなければなりません。あなたを救う者は一人もいない。この世バビロンを救う者はないわけです。やがてこの世は過ぎ去って滅んでいってしまう。しかし私たちを救う方がただ一人おられる。それはもうイエス・キリストである。私たちはこのイエス・キリストこそ誠の救い主、自分を救ってくださる方である。このことを信じて、そして私たちはその救いの知識とまた知恵を、私たちは神の言葉、聖書から学ぶ必要があるわけです。まあ、ある方はニュースと、そして聖書が私たちには今必要なものであるということを言っていましたけれども、今私たちはどのような状況の中に生きているのか、そして私たちは神の御言葉によって私たちは将来を見据えていく必要があるわけです。いつも神様の御言葉を心の中にいただいて、そしてまた神様は必ずその御心の通りになされる、そのことを覚えて私たちは日々信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。